カペテンナイト。
私さ、バイト先がホテルの結婚式場なんだけど、
はいはい、
ホテルの名前を A とすると、
はい、
A のミトちゃんって呼ばれてるんだよね。
ミトちゃん
自称してるんだけどね。
自称なんですか？
自称もある。うん、そう、
はいはいはい、
自己紹介の時に、
うん、
そうそう、新人の子とか後輩が入ってきた時に、
うん、
あの先輩だから挨拶しなとかこう言ってくれるんだけど、役員あの他の人がね、
うん、
そしたらなんかあの、あ、こんにちは、あ、リッ、あ、なんていうの、えのみとちゃんですって。
かわいい。そうなのね。
あ、そうなの。最初は、
うん、
あの他の人、上司の人が、あれ、なんか似てねって言い始めて、
はいはいはい、
で、あの、ジップってやってあげたら、あの、うん、それで定着したんだけど。
ノリが良い。
そうそうそう。
素晴らしい、
ね。定着して、もうみとちゃんになったんだけど、
うん。
だからさ、私も中村智也と結婚できるのかなって思ってるんだよね。
暴論です、それは。そうですね、
最近この三段論法を
ダメましたね。そうそう、論理的についつまが合ってない暴論がぶちかまされましたけど、はい、
合ってないですかね。中村智也が水戸ちゃんを選んだなら、私はもしかしたらもうちょっと劣化版の中村智也なら選んでくれるかなと思ったんですけど、ダメですかね。
劣化とか言うな。
いや、本当にいないですかね。
いや、でも中村智也さ、いい人選びましたよね。
誰？
いや、水戸ちゃんもいい人選んだなと思ったし、中村智也さんもいい人選んだなと思いました。いや、やっぱ芸能人の結婚とかって話するときって、やっぱ誰っていうポジションになりがちじゃないですか。
まあ確かに確かに、
うん、
いや、あのドラマがさとかさ、
うん、
いやだ、お前誰だよ。
そうそう、
でも一切バレなかったのすごいよね。
すごい、やっぱプロですよ。
プロですね。
うん、
あ、そのあたりがなんかさ、あの大人ですね。
はい、
こうなんて言うんでしょうか、かまってほしい感じがなくて、サワサワしてて、
うん、
さらっと、
そう、ね、
いいですね。
はい、水戸ちゃんは結構なんだろう、いじられキャラでね。
そうですね、
今までそういう扱い方をされることもありましたけど、もう人妻ですか？
やめてよ、やめてよ、なんか言い方よ、既婚者ぐらいにしてよ。人妻？まあまあそうなんだけどさ。
はい、
いやー、
おめでたい、
おめでとうございます。めでたい、なんかちょっと明るい話題だよね、別に。
そうね、う
ん、だからどうってわけでは全くないんだけど、
うん、
てか自分が結婚することで誰かがちょっと明るい気持ちになるって、すごい得積んでるよね、あの人たち。
確かに、確かにね。
すごくない？
うん、
別に結婚式場にいるけど、別にいつもはハッピーな気持ちにならないもん。
え、
仕事だから。それは仕事だからだよ、仕事だからなんだけど。
そうか、いや、あの中村智也ロスとかあるんかな、ガチファンの人は。
あるんじゃない？でも中村智也のファンの人はなんかあの大々的に騒いだりしなさそう、うん、
しなそうだね。
確かに木村拓哉とか福山雅治とかだと、あの仕事休みますみたいな過激派がいそうだけど、うん、中村智也ファンはなんか静かにいたんです。
悲しい。切ないな、それも。はいはい、
いや、いいのよ、智也が幸せなら私はいいの。水戸ちゃんなら文句はないわって、家でこう枕を抱えて泣いてそう、うん、
そうですね、
はい、
いや、おめでたい話題といえばさ、その、
うん、
あの侍ジャパンが WBC で優勝したじゃないですか。しね、この連日連夜ニュースではその話題しかほとんどやらないっていうのに、やっぱ中村智也と水戸ちゃんの結婚をオープニングトークに選んでくるあたり、やっぱうちら女子だなって
思う。確かに、あんまり見てなかったんだもん、野球。決勝も見てなかったもん。
そうだ、そうだ、私決勝はミーティングの合間に、ミーティングの間にあの先生の画面共有で見たよ。
あ、え、先生気が利くじゃない。
ミーティングの傍らつけてたらしい。
へえ、
うん、
私もう普通に うん、習い事の発表会のリハーサルのお手伝い行ってたから、
うん、
それで受付とかしてて、で隣に座ってた人が、
うん、
見てた
スマホで。あ、なるほどね。いや暑かった。
点数だけ追っかけてた。
いや面白かった。
なんか すごい劇的な最終打席だったようで、知らないけどあんまり。
はい、
な
最終戦った人が うん、大谷がピッチャーで、なんだっけ、
なんかチームメイトの方なん、ね、
そうそうそう、トラウトだったかな、
うん、うんうん、あ、そうそう、サーモンみたいな名前だった。
そうそうそうそう、同じこと思った今。
そうそう
そ
う、
俺そんなそんなサーモンだったっけって思ったけど、同じだった。そうなんですよね。
そうそうそう、サーモンみたいな名前だなと思ってた。
そう、チームメイトで一番強い人なんですよね、うん、野球界で、
ね、いやーすごい ね、そうなんだ、
うん、
へえ。いや、それはそれは見てた方とかファンの方は大変盛り上がったんだよ、
はい、何
でしょうか、すいません、薄っぺらいことしか言えなくて。
まあヨーロッパいたからね、いろいろ忙しかったしね。
あ、え、そうだね、え、その話はまた後にする。
うん、後に
別で撮る。
別で撮ろう、うん、
そうだね、よし、はい、で、
あ、そうですよ、
そう、お知らせが、お知らせというか事後報告がまた。
いや、これは、うん、そうだね、これはもうガチ事後報告なんですけど、
はい、
実は2023年3月8日のインターナショナルウーマンズデイ、国際女性デーと呼ばれる日のキャンペーンに、うんうん、参加していました。アップルポッドキャストがこの国際女性デーに、女性がパーソナリティのポッドキャスト番組を集めて特集していた、その中にコペテンナイトもあったっていう、
はいはい、
っていうことでした。
はい、ありがとうございます。
はい、でこれは結構アップルポッドキャストの方からも、
うん、
結構ねドタバタしてドタバタしていて、そう、連絡がねちょっと遅くなったりとか、私が把握するのが遅くなったりとかして、うんうん、告知もずれ込んだんですけども、うん、はい、国際女性デーのキャンペーンに参加していました、うん、ということで Apple Podcast では、はい、番組をいろいろ探せる、おすすめされてるトップページに国際女性デーの大きい特集のリンクがあって、うん、そこに飛んだらコペテンナイトがいるということでした。あとなんか、
並びを見たけど、うん、他のポッド、特集されている、
はい、
なんていうか、だって的井やゆみさんの番組とか
入
って
て、そうなんすよ、
そこに入れていただけて、入れていただいてていいのかという。
そうなんですよ。そう。
しかも、そうなんですよ、ね、なんか一個だけ宇宙だし。
そうなんですよね。は
い、
あれ、その、
いやでも
番組名ってさ、どこで見れたっけ、
うん、え、誠がツイートしてくれてる、コペテンナイトの。
そうだそうだそうだ。
うんうん。そう、コペテンナイトの3月18日のツイートに、
あった
で告知というか、はい、流してますので。そうなんだよ、さっき見たら、
うん、TBS ラジオジェーンスーと堀井美香のオーバーザさんってめちゃめちゃ人気のポッドキャスト番組とか、マットヤユミさんの、うん、マットヤユミ
TBS ラジオだし、本業じゃないですか、
そラジオ、うん、そうなんですよ、
へ、
面白いですよ、オーバーザさん、
へ、
あとユトタワーもいるしね、
いるね、
うん、
押してたね、
あとしのぶとなるみの毒舌アメリカンライフは私高校生から聞いて、高校生から YouTube も見てるしポッドキャストも聞いてる、
すごい
すごいぜ、
すっごい、そうなんだ、
うん、
いやー、はい、でもなんかこの今ファミレスにいるんだけど、隣の席の女子が話してる内容がジラジラ来てるんだが共有してもいいですかっていう番組名がまず面白いね。
あー、あるね、なんかラノベのあれみたいなタイトルみたい、
あ、確かに確かに確かに、あの悪役令状を転生したんですけれども、
そうそうそう、
実はみたいな。
いや私結構好きなんだけど転生するやつ、
説明する系のやつあ、転生するやつ、
うん、転生、悪役令状が転生するやつ結構好きです。私
なんかこう段階があったよね、こう転生ものがまずうちら高校の時にめっちゃ流行って、
あ、そんな前に流行ってたんだっけ。
流行ってたよ、流行ってたよ、私貸し借りしてたよ、めっちゃ読んでた。
あ、そうなんだ。
そう、転生したらスライムだったっけ、めっちゃ読んでた。
へえ、はいはい。
でそっからほら、あの転生し、乙女ゲームの主役に転生するみたいな、こう、
うんうん、そうね、
派生していって、うんうん、まず主役だったんだけど、そっから悪役令嬢で今ブレイクですよね。
ああ、
何なんでしょうね、
悪役令嬢だけど結局ハッピーエンドなるやつね。
そうそうそうそうそう、うん、
愛されてしまう
やつ、ね、意地悪でしたたかな、
うん、
女が皆さん好きなんですかね、こう賢く強くでもいい子でしたたかに生きていく感じがちょっと疑似体験したいんですかね。
いやでも悪役令嬢のやつは結構その悪役、うん、乙女ゲームで悪役って知ってるから、やばいこのままだと殺されるみたいな、バッドエンドになっちゃうみたいな焦りがあるから、
うん、
面白いじゃないですか。
そのヒリッと感覚がたまらないんですかね
じゃないかなと私は思いますけども。
じゃあ皆さん、あの、はい、最後には幸せになると分かっているじゃないですか、ああいうのって。
そうですよ、
テイスト的に。
もちろん
あれをバッドエンドにはできないじゃないですか、
うん、
だからまあじゃあ最後は幸せになると分かった上でのヒリヒリを楽しみたいと。
うん、どこか安心感があるけど、
予定調和に流されるなぁ
やっぱあれだよね、あの仕事終わりでね、疲れてる時とかうちでリラックスするために読むにはぴったりの題材じゃないですか、
うん、あ、いい感じに、いい感じの男の子がいっぱい出てくるしね。
うん、そうなんです。あ、そうだ、あの、まあ、今回じゃなくて次回以降になると思いますけど、私が最近発見したシミュレーションゲームめちゃめちゃ面白いなったんで、うん、その話もしますね。
あ、 OK です。
はい、
あ、でゲーム意外としてるよね、シミュレーションゲーム。
あ、見てる、ゲーム実況聞いてる。
ああ、そういうことか。
そう、
自分がやってるというより、
うん、最近一つゲームやったけど、ね、そう、やるというよりかはいつも聞いてる、うん、ゲーム実況を
聞いてる。
はい、
了解。
あ、でその国際女性デーの話に戻るんですけど、
なんでこんなことになったんだ。
そう、国際女性デーってどんな日なんだいって、うん、やっぱうちらとしても一つ重要なテーマなので、国際、うんうん、あ、女性っていうねキーワードが、で国際女性デーっていうのがどういう日なのかっていうのを一応触れておくと、
うん、
女性の権利とかジェンダー平等について考える日として、これはユニセ、え、なんだっけ、ユニセフじゃなくて国際連合、
国際連合だね、うん、国連だと
国連ですね、国連で定められて、ユナイテッドネーションって国連ですよね。
国連ですね。
はい、国連で定められています。はい。で、これ1908年の2月28日にニューヨークで行われた女性たちのストライキに由来してるんですね。
ほうほうほう。
2月28日だったんですよ。
うんうん。
アメリカでは最初の全国女性の日っていうのはこの2月28日を記念して行われたんですけど、暦が変わったらしいんですね。
はあ、あ、1908年だから、そうか、120年前になる、120年前ぐらいになると、
そう、
暦違うのね。
そうなんです。で暦変わりまして、3月8日にずれ込んだため、3月8日が国際女性デーとなったそうですね、
うんうん、おー、なるほど。まあ元々はアメリカの発祥なんですね。
うん、そうらしいです。
うーん、
参考になる URL をね、概要欄に貼っておくので、うん、ユナイテッドネーションの URL 見てみてください。
はい。うん、
です。この頃ね、私が Apple Podcast さんから国際女性デーのキャンペーンの話をいただいた頃、うん、花屋にめっちゃミモザ並んでんなと思ったら、国際女性デー あのシンボルが一つミモザら、うん、だったらしいですね。
へぇー。かわいいよね、あの黄色のモハモハした感
じの花。そうそうそう、かわいいよね。うん、
かわいい。
そう、黄色なミモザは、
うんうん、
秘密の恋っていう花言葉があるらしいですけども。
へえ、 黄色じゃないミモザもあるんだな。
ね、知らなかったけども。
知らなかった。
うん。
花言葉が、を調べてくれたのね。
そうなんですよ。国ごとに。
イタリアでは感謝、日本では優雅、友情、
うん、
フランスでは感受性、思いやり。
はい。
すべていいですね。必要ですね。
そうなんですよね。
はい。
これ、まあ、ミモザがシンボルになってるのは、うん、開花時期がちょうどぴったり合うから、
うんうん、
そのミモザをシンボルに国際女性デー盛り上げていこうぜっていうことになってるみたいです。
でもなんかいいよね、こう優しい感じで、
うん、
優しいのが女性にぴったりだというのはまたちょっとこう、なんていうの、傾斜がかかってるかもしれないな。そうだな、それもそうだな。じゃあこの話はやめて、あの、うん、パリ歩いてる時にパリの、
うん、
あの、あ、パリ歩いてる時にとかこういうのはあの全然枕言葉として使えません。マウントとかではないのですいません。
はいはいはい。
お花屋さんに、そうそうそう、やっぱり2月の中旬から下旬だったから、うん、ミモザいっぱい並んでて、で、あの、写真撮ってたのね、お花屋さん、うん、ちょっと撮りたくなっちゃうじゃん。
うん。
で、撮ってたら、あの、フランスのマダムが二人歩いてきて、で、ミモザ、店頭に並んでるミモザに鼻を近づけて匂いを嗅いでいて、いい匂いするのかと思って真似して嗅いだら、すんごいいい匂いしたっていう。
あ、したんだ。そうなんだ。
したんだよね。
へー。
で、この花知ってるって聞かれて、
うん、
あの、あ、うん、一応知ってますけど、日本ではあんまり見ないですとか適当なこと言ってたら、いや、なんか、この時期はもうミモザの時期なのよとか教えてくれて、
いい匂いでしょとか言って、
あの、飲み物でミモザっていうのはありますみたいな話をした。
ああ、確かに確かに。
あるじゃん、
あるね、カクテル、
ね、あれ、
うん、オレンジジュースと、
オレンジジュースとシャンパンかな、スパークリングワインかシャンパンか、
そうだ、スパークリングワインだ、そうだそうだ
ね、そうそうそう、うん、っていうような話をしました。
素晴らしい。
以上、ミモザの思い出。それがこの国際女性デーのシンボルということなんですね。
はい。
はい。1908年って早いね。なんか、うん、もう、なんかウーマンリブとか、こう、なんて言うんだろう。ほら、女性解放運動みたいなのって、もっと遅いイメージだった。
うん、
1960年代、戦後のイメージだった、
うん、
だけど、もっと早くにこういうのもあったんですね。
あったようです。
はい、
うん、まあ、この件についてもツイッターではもう少し早めにお知らせしているので、うん、コペテンナイトの最新情報はやっぱツイッターにあるので、うんうん、気になった方はツイッターもチェックしてみてください。概要欄のリンクツリーから飛べますので、
はい、
はい、ぜひチェックしてください。